皆さんこんばんは。7月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀っちこと小賀俊之です。
普段はお手声レッスンしています。
小原ちゃんこと小原忠史です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、暑い夏が過ぎて、なんかここ数日結構涼しくないですか？
涼しいですね。
暑い、いや涼しいですよね。
お盆明けてね。
いや、お盆明けてね。涼しいですよね。はい、はい、これでどうやってつなげようかなと思って今考えてるんですけど、爽やかといえばね、あの女子高生やっぱり爽やかなんですか。
まあ私たちの正反対の、
はい、生き物ですよね。はい、はい、いやそんな子たちがですね、あのなんか8月の前半にミュージカルをなんかやってたんですよね、サンタホールの方で。はあはあ、
行ってきましたよ。
行ってきたんね、二人で。はい、またやも行きましたよね。
いや、いたと思うんですけどね。多分あのドアのこう隙間から
柱
こう
隠れて、
隠れて、
隠れて。いや、すごかったんですよね。
すごかったです。
爽やかな、はい、爽やかなのにパワーが あって、
キレがありました、
ね。キレがありましたね。先生もすごかったし、はい、色っぽかったし。
はい。
で、生徒。ダメ？ダメじゃないよ。ダメじゃないんですが、はい、まあ今日はね、そこに出演していたゲストもね、出演していたミュージカルを目指す女の子が来てくれていますので、後でゆっくりご紹介していきたいと思います。皆さん楽しみにしてくださいね。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院の提供でお送りいたします。はい、今日本日、もう第8回目になりますね。8回目のゲストは、プロのミュージカル俳優を目指している現役女子高生の佐藤あかりさんをお迎えして、夢を追いかけること、自分を磨き続けることについて語っていただきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか佐藤さんって言ったらちょっとね、あかりちゃんでいいですか？
はい、
はい、よろしくお願いします。
やけに近づきたいな、今日は。
距離が近づいた。まあそんなことないんですが、じゃあ佐藤さん、あかりちゃんご紹介します。はい、1997年の9月1日に生まれまして、真備町に生まれましたね。幼少期から歌や踊りが大好きで、地元のマービーミュージカルに3歳で入団し、4歳で初舞台をで踊られたということです。中学生の時には女優の神田沙也加さんの主演のですね、全国公演ミュージカル赤毛のアンにクラスメート役として出演されました。北海道から福岡まで全国8都市を回られています。で、現在は山陽女子高校、女子高等学校のミュージカル専攻に在籍し、ジャズダンスからクラシックバレエ、そして声楽、また芝居など生活の大半を練習につぎ込んで、将来は劇団四季への入団を目指し今頑張っているところです。現役女子高生の佐藤あかりちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、なんか女子高生ばっかり言ってますから。ちょっとバトンタッチ、
強調して
ますね。バトンタッチです。
はい、気まぐれメンズトークではですね、
はい、
いつもあの中の質問というのを、ゲストの方に答えていただいてですね、
はい、
でそれのお話を、まあ、最初にしていただくんですが、実は今回はこの前からですね、実はスパイがいるんですよ、メンズトークには。で、今回もそのスパイの方からですね、あかりちゃんの小ネタを頂戴していますので、そこからちょっと今日も伺っていきたいと思います。なんといつも寝不足というふうなことをスパイから報告が上がってますが。
そうですね、はい。寝不足です。
例えばどんな感じの？
電車で学校まで1時間かかるんですけど、それの帰り道にわからない駅まで寝過ごしてしまったことがあって、それでこう車内アナウンスまで流していただいてて、それでも私起きなくて、で結局駅員さんが山陽女子の制服を着てる子を探してくださって、で私を見つけて、とりあえず降りてって言われて、わからない、もう山と川みたいな駅に着いて、そういう感じ
やっぱりもうかなり忙しい生活をされてるわけですね。
はい、
でなんかそのお父さんがかなりその生活を手伝ってくれてるというか。
はい、そうですね。毎朝弁当を作ってくれるのが私の父なんですけど、
はい、
まず朝起こしてくれて弁当を作ってくれてる間にたまに私の靴下まで準備してくれてる時があってそれで朝ごはんも私のお気に入りのフルーツグラノーラとヨーグルトをこう準備してくれて、私が食べてる間に弁当を詰めて、で駅まで車で送ってくれるんですけど、それで、まあ、いつも毎回毎回欠かさずに起こしてくれるんですよね、うん、だから父がいないと私はもう学校に行けれてないです
、はい、お父さんが大ファン、はい、あかりちゃんの大ファンということでよろしいでしょうか。
はい自分で言うのも恥ずかしいですけど
あとあの駅の立橋から、
はい、
結構あれですかね、
そうなんですよね、毎朝こう駅までこう階段で上がった時に振り返って父がまあ車で待ってくれてるので手を振ってから学校にっていうか電車に乗るんですけど、それがなんか嬉しいらしいって母から聞いて
結構今お父さん車 の, あの仕事の帰り聞いてますよ、はい、結構
そうですね
でも相当恥ずかしがってると思いますけど
言わないでって思ってるかもしれないです、言っちゃった
いやでも羨ましいじゃないですかね、他の今ね、
もう本当に羨ましいですよね、
お父さん方が娘手振ってくれなんてねえ、ここだぜみたいに思ってるかもしれませんよ ね
え、それ手を振ってくれるあかりちゃんが本当ね
誠実でお父さん大切にねしてるんですね、
はい、
世のお父さんは嫌われる方の方が多いのに
そうですね、お父さんをな煙たがるというか、お父さんが嫌いな時期っていうのがなくて全然平気ですね普通に母と同じ感じで、
うん、素晴らしい、素晴らしいですね、親父トークですから涙が出そうなんですけど僕は親父じゃありませんがじゃないですけどでも今本当ね、車の中で聞いてる親父さんたちは、
はい、
もういいなって思ってると思いますよ、ね、いや絶対ですよこれ本音本音
何人かの親父さんは娘さんを、演劇習わそうと思ってますよ
こうなるかなみたいな、
その代わり朝早く起きないとねいけないんですけどね、
毎朝起こしてもらわないと困ります
ねでもすごいお父さんですね
はい、助かってます。
そうそう、こがっち、8月の2日でしたよね、山陽女子のミュージカル選考、
素敵な夢を見ましょうってね、
はい、
もう素敵な夢をね、あと見たんですよ。
あ、本当ですか、
うん、なんか笑い声が起きてますなんか夢の中出てきてね、キラキラもうダンスのこう、まあ、やめときましょう、 B が入るから
後ろの方でお母さんがレッドカード持ってますから、
はい、ちょっとやめときましょうね
ょ
これ以上言わないようにまあでもこれ、毎年あるんですよね、山陽女子高校のミュージカルが、
今回のこの8月2日のは今回が初めてだったんですけど、
初めてなの。
そうなんです、うん、で毎年あるのが定期演奏会という12月23日に今年はあるんですけど、山陽女子のミュージックコースの定期演奏会で、一部がこうミュージカル専攻のステージで、二部がソロアンサンブルでこうピアノ科の方とか声楽専攻の人とかが歌って、うん、で第三部は生徒が企画する生徒企画ステージという、それが定期演奏会のこう
3部
あって、はい、今年は12月23日岡山市民会館であるので、もしよろしければ、は
い、もう聞いてる皆さんね、もうこれ今日からいきなり予約がドーンといるかもしれませんけど、
ぜひ本当見てもらいたいな、
見てもらいたいですね、
ありがとうございます、
本当に元気もらいましたもう華やかですし、
はい、
もちろんその技術もそうなんですけど、みんなのその笑顔と本当に精一杯頑張ってる姿っていうのは、もうまあ大人から子供までね、本当に上の方まですごく元気がねもらえてました、大拍手でしたもんね、皆さんね、
はい、嬉しかったです、
本当にすごかったですよね、
ありがとうございます、
は
い、
今日はなんかその辺 の, あのことが少し体験できるようなプレゼントがあるんですよね。
あ
まあ、まだ撮っておきましょう、
まだ撮っておきまし
ょう皆さんまだチャンネル変えたらダメですよ、あとで素敵な、あ、言いませんが今度、12月にその定期の、
はい、
演劇があるときは何かこう責任じゃないけど、
はい、
あるんですか。
はい、ミュージックコースの、私が今高3なんですけど、 コンミスっていう、こうミュージックコース3学年をまとめる役といいますか、あの代表みたいな形になっていて、それでこう3学年の子たちをミュージカル専攻じゃない子たちも一緒にこう生徒企画ステージを作り上げるっていうのが私の課題なんですけど、
もうダンスだけならいいけど、やっぱり人をねこうまとめていくっていうのがね、本当にこれはまあどの世界でもそうですけどね、まあ本当に若い女の子たちの中でも大変だと思いますが、でも先ほどまあ紹介の中にありましたけど、まあ東京でやったり全国でね回られたりして、まあやっぱりいろんなその先輩方と一緒に回ったと思うんですけど、はい、まあ、それも実際見て学んで、はい、なんかすごく活かせそうですよね。
そうですね、やっぱりプロの方と身近にこう稽古の稽古をしている姿だったり、こう身近に見れるっていう機会がなかったので、この赤毛の案に合格して中3の時にその現場に行けた時に、本当にこう技術的な面でもまた違 う, こう気遣いの面だったり、そういったところも勉強になったので、私にとっては本当に大きな経験になりました。
この赤毛の案も劇団四季の赤毛の、
いえ違います、い、はい、これはエステーさん主催の毎年行われているツアーミュージカルなんですけど、2012年の時に初めてこのオーディションを受けて、今まではこうオーディションを受けたことがなくって、初めて受けてみようって挑戦したオーディションだったんですけど、それでこう合格させていただけて、
これなかなか普通合格できないようなレベルのものなんよね、
はい、
聞いたところによると、うん、大人とか、はい、大学生、
私以外は高校生と大学生、大人の方々だったので、なんか一人だけ場違いみたいな感じで、しかもやっぱり東京の方とかが多い中で、私は岡山からこう中3で飛び込んでいったので、やっぱりいろいろ気使う面だったりとか、精神的にしない時とかもあったんですけど、うん、
度胸がすごいな、
うん、ね、なんかこう浮かりそうな予感って何か感じました？
全然なかったんです。本当にこう力試しで受けてみようって母とも話して、受けてみて、こうダンス審査があって、次に歌審査があって、次にセリフの審査があって解散っていう形だったんですけど、まあダンスが受かればいいなと思ってたら最後まで残っててしまって、
なんか帰りにこう、
はい、そうなんです、審査員の方に、岡山からだけど来れるのかなって、こう1ヶ月間東京に住むことになるので、それで確認をしていただいた時に、もしかして合格できるのかなって思ったのは思ったんですけど、でもやっぱりまさか合格できるとは思ってなかったので。
何人これオーディション受けた中だったっけ？結構大勢、
1000人くらい受けてた、うん、あ1275人の応募
です。その中で、
はい、
10人、
その中の10人ぐらいですね。一般枠はもうほとんど3人とかだったんですけど、
すごい、この岡山の倉敷から、
はいはい、
もうね本当にすごい、
はい、田舎っ子が
でもさっきお父さんがね起こしてくれるって言ってましたけど、はい、ホテル住まいが続いたんですよね、
はい、
起こしてくれ、誰が、
もう誰も起こしてくれないんでもうやっぱりでも、まあ、一人暮らしみたいな感覚で誰も頼れる人がいないとなると、ちゃんと起きれて、
起きれた、
こうもうアラームを頼りに携帯のアラームを絶対に最大音量にしてから寝るようにして、まあ、なんとかちゃんと起きれました。
起きましたか。もうね、先輩の前でね遅れるのなかなかできないですよね、
は
い
は
い、
それは普段から起きれるんじゃないかという話には
な気の持ちようってやつだと思うんですけどやっぱり父がしてくれると甘えてしまいますね。
でも安心感があるよね、その方がね、はい、思い切って寝ればね、
はい、
まあ、お父さんも多分やってあげたいなと思うんですけど
ホテル住まいとか一人住まいでなんかこう困ったこととかありました、
はい、そうですね、やっぱり母がご飯作ってくれたりとか、どこかに連れて行ってくれることが当たり前だったので、一人になってこうやっぱりコンビニの弁当だったり、その辺すき家行こうかマック行こうかって、やっぱり食事が偏ってしまったことはやっぱり親の力っていうか、親がいないとできてないことってたくさんあるんだなって思いました。 中3だったので、
でもねそれはまあ当たり前といえばね当たり前かもしれないですけど、はい、でも経験できてよかったですよね。はい、はい、じゃあそれだけ苦労を重ねて今もずっとね練習をしているあかりちゃんですが、はい、今日は皆さんにですねスペシャルプレゼントということで、今日はあかりちゃんが生歌を皆さんにプレゼントしてくれるということですね。嬉しいですね。拍手。うわみんな拍手ですよ。もう思いっきり緊張させてから
緊張します。
はい、じゃあいきますよ。皆さん注目してくださいね。はい、では歌っていただきましょう。佐藤あかりさん、高橋真理子さんの曲で For You です。
もしも会えずにいたら歩いて行けなかったわ、激しくこの愛つかめるなら離さないなくさないきっとあなたが欲しい、あなたが欲しい、もっと奪って私を、あなたが欲しい、あなたが欲しい、愛がすべてが欲しい。
すごい。一瞬の静寂から、
はい、
あ
鳥肌が立ちましたね。
ちょっと後ろお母さんいるから感想言いにくいんですけども、ドキッとしました。
いいですね。
いやもう視聴、ね、リスナーの皆さんすいません、もう目の前で聞いてしまいました。
もう親父の声いらないですね。
親父の声いらないですね。もう本当もう 2,3 曲もう、ね、最後まで歌聞いてみたいみたいな。もう番組がね本当に歌で歌番組に変わってたりして。
あ、緊張しました。
緊張しましたか。
良かったですよ。
ありがとうございます。
う
ん、どうですか、やっぱりなかなかこういう人がいないところで歌うのと、はい、実際ステージの前で歌うのと、はい、やっぱり どんな感じで違いますか。
そうですね、やっぱりお客さんの顔を見ながらこうたくさんの方から視線をもらってるっていう緊張感もあるんですけど、やっぱりそれが楽しいって思える時もあるんですけど、うん、今こうラジオでどなたが聞いてるかわからない状況でこう集中して歌うっていうのがすごいドキドキしました。
これからそういう機会が、ね、将来出てくると思いますから、今やっといてよかったですね。
出てくるように頑張ります。
はい、まあ、あのお便りも、ね、お待ちしてますからね、今のあかりちゃんよかったっていう方はもうぜひメッセージもね、まあ、今日放送できるかどうか分かりませんが、あのお便りをねぜひいただけたら、嬉しいですね。はい、もう、まあ、指揮を、ね、目指しているということでしたが、
はい、
やっぱりこうきっかけが何かあったんですか。
はい、あの劇団四季のウィキッドっていう作品を見た時に、今までこう見てきたミュージカルとはまた感覚が違って、今まではこうミュージカルを見て楽しいな、すごいなっていう感覚だったんですけど、このウィキッドを見た時に私はこの作品に出たいと初めて思って、うん、劇団四季に入りたいってその時にこう感じて、それからもうずっと劇団四季を目指す気持ちは曲げずに、それが小6の時だったんですけど、今高3で、
う
ん、
ずっと変わってない、
はい、6年間ずっと劇団四季劇団四季と言い続けて、
ちょっとそのウィキッドを見てみないといけないね、おじさんたちも、
ね、
ぜひ見てください、ね、
どんなものなのか。
でもこう友達と、うん、あの会話するときに、
はい、
もう四季の話がもうすごく大好きで、友達はもうアイドルの話とか、はい、結構どうでした学校では。
そうですね、私はもうやっぱり劇団四季大好きっていう人は特に中学校とかはなかなか周りにいないですし、こう音楽系を目指してるっていう子もなかなかいない環境だったんですけど、山陽女子のこうミュージックコースに入ってなおかつミュージカル専攻がある中で劇団四季を知ってる人もたくさんいて、こう話があったりとかできて、でもやっぱりその中でも私はマニアックなので個人的にやっぱりこうあのたくさん調べたりとか見たりとかはするんですけど、でもやっぱり山陽女子に入ってよかったなと思う部分でもあります。
あかりちゃん最初は新体操を習ってたよね。
はい、そうなんです。5歳から小学校5年生までずっと新体操を習い続けていて、でこう誠ダンスカンパニーの発表会を小学校5年生の時に初めて見たんですけど、その時に衝撃を受けて、私ダンスがやりたいってその時に思って、こう6年間ずっと新体操をやり続けてたんですけど、スパッとやめてダンスに切り替えて、ダンス一本で。や
っ
ぱり
それだけ魅力があった、
はい、そうですね。で
関係はありますか、その新体操の動きとダンスの動きっていうのは。
はい、やっぱりこう柔軟性が大事な部分はダンスにもあるので、その分こう新体操でしっかり体を柔らかくするっていうことはできてたので、こう基礎をよりこう早く学びやすかったのかなと思います。
生きてきたんやね。
でもすごいこう自分でね、まあ、磨き続けないと、ね、いけないわけですが、
はい、
その自分の気持ちの中ではこうどんなことがすごく大切だなと思いますか。
そうですね、やっぱりこう普段の努力とかも大切なんですけど、こう影の努力といいますか、こうちょっとあトイレットペーパー三角折りしとこうとか、こう道にゴミが落ちてたら拾っておこうとか、こうちょっとしたやろうかなって思ったことを実行することを私は今目標にしていて、こうそこからやっぱりつながるものもあるかなって思ったりするので、こうダンスだけじゃなくてそういう部分でもこう胸を張れるというか、人になりたいなと。
なんか全てですね、なんかダンスだけじゃなくて、はい、演技だけじゃなくて、ね、
ちょっとしたことも、はなんか丁寧に考えていくというか、
はい
はい、覚悟が必要ですかね。
そうですね、覚悟はやっぱり先生にもよく言われるんですけど、覚悟が弱いとやっぱり続けられないし、弱いこうちょっと苦しい時に耐えられなくなってやめてしまうので、やっぱりこう絶対に劇団四季に入るっていう覚悟、劇団四季がいないっていう覚悟を持つことは本当に大事だなと思ってます。
口に出しとけばね、
はい、
思いはね成就するというか、
ね、でも神田沙也加さんね、はい、主演の赤毛のアンでしたけど、
はい、
どうでした、例えばもう出演者の皆さんと一緒に舞台に立った時の、はい、まあ、それこそ覚悟とか感動とか。
いや、もうまさかその舞台に立てるとは思ってなくて、1年前にこう客席から見ていたステージに今私がいて、その人たちと一緒にツアーを回ってるっていう感覚が本当に嬉しいですし、なおかつやっぱりここで終わらずに、こうこのツアーが終わっても頑張っていかなきゃいけないっていう気持ちになりました。
沙也加さん、オーラありました。
はい、やっぱりありました。
ありました。どんなところが尊敬できる感じですか。
そうですね、やっぱりこう練習外のところでも個人的に練習をされてるところですね、うん、こうやっぱり自分に厳しくというか、こういつまでもいつまでも自分の現状に満足せずにこう追い求める感じとか、そういうのをやっぱり間近で見てて、本当にあ、これがプロ意識かっていうか思いました
ね。親がね、それは松田聖子さんだったら普通だったらね、親の七光ってね、はい、言われるところをね、
はい、
やっぱり自分で見してるっていうところはさすがですね。
姉の雪でも、ね、ブレイクして、
ブレイクしてね、う
ん、ですね、その前ですもん ね
嬉しいでしょう。でもなんか実際やってる方があれだけ、
はい、
ブレイクするとね、
はい、嬉しかったです。びっくりしました、本当に。ああ、もう今アナの人と共演していたんだ私はと思うと
ですね、
はい、
もう自分がでもそういう風になりたいっていう気持ちが強くなったんじゃないですか。
はい、はい、そうですね、一生懸命頑張ります。
今しか喋れませんよ、もうスターになったら。
いやいやいや、
ですね、本当に。親父、メンズはもう相手にしてもらえない。
今後ともよろしくお願いします。
よかったよかった。メンズならではの、
はい、
トークですけど、どうですか。もう
そのあかりちゃんがこうダンスを習ったところの、はい、誠ダンスカンパニーっていうところが非常に気になるんですけど、
はい、
レッスンも結構多いんですよね。
そうですね、私は週に 5回、5日受けているんですけど、こうやっぱりこうジャズダンスを主にしているスタジオなんですけど、はい、誠先生という今川誠先生という元東京ディズニーシーのショーのトップダンサーの方なんですけど、
トップダンサーだったんですね、
はい、岡山に来てくださって、こうして誠ダンスカンパニーを作って、でこう誠先生のレッスンだけではなく、こう誠先生がニューヨークからあの振り付けの先生を呼んでくださったり、東京から呼んでくださったり、こういろんな先生方のこうレッスンを受けれたり振り付けを受けれるっていうのは本当に誠ダンスカンパニーの魅力だなと思います。
そういう環境に行けたっていうのがあるんですね
でもね、そこでも見つけてね、はい、ちゃんと続けられたっていうのはすごい、ね、本物に会えてよかったですね。
はい、誠ダンスカンパニーで本当に良かったと思ってます。
で、あのいろいろこれからだとやっぱりセリフとかダンスとか歌とか、はい、あのに、まあ、苦手なところとか、はい、あるいはこう自分を私のここ見てほしいっていうところとかありますか、はい、もう特に。
そうですね、やっぱりこうダンス、お芝居、歌、ミュージカルの要素、3要素全部大好きなんですけど、やっぱり一番大好きなのはダンスです。
キレがあったもんね。
いや、すごかったよね、うん、
ありがとうございます。
2時間ぐらいですかね、
はい、2時間
2時間でね、まあすごく、でもだいぶ出てましたもんね、
はい、
体力もめちゃいるよね多分。
そうですね、でもなんかもう、うん、しんどさとか忘れてます楽しくって、うん、もう始まったらすぐ本番終わっちゃって、なんかもう毎年毎年そんな感じなので、なんか舞台に立てることがやっぱり一番好きで、こう人前で踊れるっていう環境というか、やっぱりその瞬間が一番自分が好きだからこそ稽古も頑張れるなと思います。
まあ、今後ね、あの指揮を目指すということで、指揮を目指すこう、はい、あのまあ、道、はい、筋にはいろんなこうまたあのイベントとかあると思うんですけれども、うん、はい、今後 の、 あの予定とか、はい、あの聞いてる皆さんにですね、あのメッセージをいただければと思うんですが、
はい、11月の29日に誠ダンスカンパニー、先ほどお話しした誠ダンスカンパニーの発表会があって、うん、私はおそらく高校3年生なので、うん、卒業して、まあ、この劇団四季に合格できればっていう感じなんですけど、合格できれば最後の誠ダンスカンパニーの発表会になりますので、うん、
最後、
はい、11月29日倉敷芸文館でありますので、
はい、これはなんか見逃せませんね、
はい、う
ん、
見逃さないですね、
じゃあ12月にも、
ね、はい、12月の23日にも先ほどお話しした山陽女子高校の、定期演奏会があります。岡山市民会館でありますので、
はい、本当にね楽しみにしたいと思います、ね、
これあかりちゃん、はい、あの芸文館のやつはあれですかね、うん、あのどこでチケットを買えば。
あ、芸文館は、誠ダンスカンパニーのホームページがありますので、そこでこう連絡していただけると
、はい、あ、ここでねお便りいただいてますね、久しぶりのお便りです。若い人が夢を語るのいいですね。夢が追えるような応援できるような社会でありたいものですね。自分もまだまだ叶えたい夢あります、頑張りますということで、馬上のケロちゃんですかね、
はい、
メッセージいただきました。馬上のケ
ロちゃん、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はですね、ゲストは山陽女子高校のミュージカル学科の、佐藤あかりちゃん、ゲスト来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、次回はですね、9月17日の第3木曜日がこの気まぐれメンズトークになっています。次回もぜひお楽しみください、パーソナリティは小賀俊樹、
小原忠史、
又野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。
聞いてくださいね。